通訳はなしで、
なしで。
あ、分かりました、分かりました。皆さんおはようございます。エブリネーション静岡から来ましたトニーと申します。トニーってみんなから呼ばれてるんですけど、私は両親も日本人で生まれも育ちも日本 の、 あの完全な日本人なんですね。関根優と言います、本当の名前は。でも誰も関根さんと呼ばないので、なんか大体ハーフなのかなって思われること多いんですけど、はい、あの吉田中央小学校を出て、吉田中学校を出て、島田商業を出て、今こうしていますけども、本当にまあ、そんなことはさておきですね、あのエブリネーション伊豆 の、 この同じエブリネーションの兄弟姉妹たちと一緒に礼拝の時間を持てること、本当に嬉しく思っています。エブリネーション静岡は、先ほどデニス牧師からちょっと話し合ったように、1年ほど前にですね、新しく島田の教会から開拓されまして、先月、あ、もう12月なので先々月ですね、1周年を迎えました。そして、経済的なサポートもこの教会から受けています。本当に皆さんも一緒にこの教会開拓のために働いています。知っていてもいなくてもそうなんです。なので、まず皆さんに感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。で、今日ここの教会の礼拝に一緒に参加して、あ、エブリネーションの教会だなって思ったことがいくつかあります。もちろん一つは、まあ、そこに、そこ来るときにエブリネーションチャーチ伊豆って書いてあって、以前はインターナショナルフェローシップでしたよね、はい、で伊豆、エブリネーション伊豆というふうにあって、そしてエブリネーションの歌も何曲か礼拝の中でありました。でもそれ以上に、あ、エブリネーションの教会なんだなって今日今朝思ったことは、通訳をしてくれた方がいましたね。コミュニオンの時に、生産式の時に、ごめんなさい、お名前何と言いますか。吉政さん。別に晒し物にするつもりはないんですけど、私が18の時に救われた、そしてこの教、その島田の教会に、行き始めて最初にやった奉仕っていうのは実は通訳だったんです。で、本当に晒し物にする気はないんですけど、何回かちょっとつっかえてしまうことがあったじゃないですか、通訳をするときに。でもそれを実は見て私はすごく励まされた。というのは、私も通訳の奉仕を始めたときには、もうつっかえつっかえだし、なんか間違えてるところもところどころあるしっていう感じで、まあ全然うまくできなかったんですね。でも、使える心をリーダーの人が見てくださって、神様が見てくださって、それで若い、もちろん私よりうまくできた人はたくさんいたはずなんですけど、でも私、そのローカルで、その教会で救われた人のに機会を与えて、でその中で育てていくっていう、そういう姿勢というか、なんていうんですかね、その文化ですねっていうのを私は今この朝見ることができて、で若い男性を見て、で私も以前こうだったということを思い出して、リーダーたちで今もエブリネーションの牧師たちのリーダーシップの下で働いていて、私がまだまだ未熟でも献金によってだったりアドバイスによってサポートをしてくださっている。本当に神様の力だ、人の能力じゃなくて神様の恵み、力が育てるんだってことを一緒に信じているということを見れたことが今朝本当に良かったと思います。もちろんそう、私たちデニス牧師もそうで、もし結婚式でその妻と夫ですってアナウンスするのを忘れて、キスのことを忘れてても、でもそれでも神様がデニス牧師の使える心を見て応答してくださって、この役割を与えてくださっているということ、本当に今朝ここに来てよかったなということをすでに思っています。はい、ではメッセージの内容に入っていきます。今日話すことは実はものすごく基本的な内容なんです。でもしかしたら今日来ているあなたにとって何も新しいことはないかもしれないんですね。でも基本的なことを、同じことを繰り返し聞いて思い出すっていうことは、それだけでも大きな意味があることなんです。クリスチャンとしてどれだけ成長していたとしても、基本の大切さっていうことは色褪せることがないんです。例えばデニス牧師はアメリカのバスケットボールリーグの NBA のロサンゼルスレイカーズのファンなんですね。そういつもデニス牧師って聞くとアレイカーズだなって思うんですけど、その改めまして、今季は優勝おめでとうございますレイカーズ勝ったんです、ね。で、それでレイカーズの伝説的な選手の一人に、まあ、名門なんでいろいろな選手いるんですけど、コービー・ブライアントという選手がいるんです。ご存知でしょうか。まあ、ちょっとね、悲しい事故があってもう亡くなってしまったんですけれども、でもどれだけ彼が偉大だったかというと、この NBA 長い歴史があって、歴代トップ15選手っていう枠があったら、絶対どの解説者もコービーの名前をそこに入れる、それぐらい偉大な選手なんです。で、 このコービーのことにコメントしてる人たくさんいるんですけど、その一人にアラン・ステインという有名なコーチがいるんです。でアラン・ステインがそのコービーがプライベートでトレーニングするのを見る機会があったそうなんですね。そのことを記事で読んだんですけど、でコービーの練習は本当に地道で基礎的なことを繰り返しやる、そういう練習だったそうなんです。なのでアランはすごく驚いて、あなたは世界でもう最も優秀なプレイヤーなのに、なんでこんな基礎的なことを繰り返しやるんですかっていうことを聞いたんですね。You are the best player in the world. Why do you do such basic things? そういう言い方をしたんです。でもコービーはこういうふうに返したらしいんですね。なぜ私が世界一の選手なんだと思うか。そこは全然否定しないんですね。自信家ですから。なぜ私が世界一の選手なんだと思うか。基礎的な技術に飽き足れることがないからだ。っていうふうに答えたんですね。Why do you think I'm the best player in the world? Because I never get bored with the basics. こういう言い回しですね。なので、もうコービーのこのことによく現れています。本当に基本的なことはいつでも色褪せることがないし、強い人、何においても強い人、強いクリスチャンであっても基本を絶対大事にするものなんです。なので新しい内容はないにしても、もしかしたら新しい内容はないにしても、今日基本的なことを一緒に思い出して、一緒にそれを一緒にこの場所で時間で思い出すということをやっていきたいと思います。で基本的なことと言ったんですけど、じゃあ基本的なこと何かというと、福音はとは何かという話を今日はしていきます。4つの、ステップに分かれて話をしていきます。まず神様の創造主権、そして善悪の基準ということ、で2つ目にじゃあ神への不従順というのは何を意味するのか、そして3つ目にアダムの罪、私たちの罪、4つ目にキリストの救い、こういう順番で話していきます。でまず最初のところいきますね。まあ、全部聖句見ていくことできないんですけど、関連するところは基本的なところを押さえていきます。まず創世記1章では、神が天地を創造したということが見て取れます。初めに神が天と地を創造された、聖書の一番初めにはこう書いてあるわけです。そしてこの神が天と地を創造されたっていう事実から導き出される概念っていうのが、神の主権っていう概念なんですね。でこれっていうのは聖書を理解する上で最も基本的な概念なんですけれども、ちょっと難しい言葉なんですよね。主権って普段の生活で使う言葉ではあまりないので、ちょっとより一般的な言葉に言い換えるんだったら、所有権とか統治権とかそういう言葉になってくると思うんですけど、それでもまだちょっと難しいので、ちょっとスマートフォンをですね、あ、これちょっと入りに行きましょう。スマートフォンをちょっと例に考えてみたいんですけど、皆さん多分スマートフォン持ってると思うんですよ。で、私はこの iPhone6 なんですけど、 iPhone6 を所有しています。でこれ所有してるっていうのはどういうことかというと、このスマートフォンをどうするかっていうことに関して決める正当な権利は私にあるんです。私がどんなアプリを入れようと、どんなカバーを入れようと、それって私の自由じゃないですか。他の人が私のところにやってきて、こんなアプリを入れなきゃダメだとか、こんなカバーをつけなきゃダメだっていうことはちょっと変ですよね。でその、ことと主権っていう概念はちょっと似ていて、この神様が世界を作ったっていうことは、世界は、まあ、ある意味では神様の持ち物であるということが言えます。で神が持ち主なので、正当な決定権はすべて神様にあるわけです。神様がある意味それをどうしようとも、世界をどうしようとも、それは誰にも文句を言われる筋合いはないわけなんですね。でこの世界を創造したゆえに、それを所有していて、ゆえに世界のすべてについて決める正当な権威がある存在という意味で、この主という言葉が使われるわけですね。漢字分かる人は、この主とか主人の主っていう風に読める言葉ですね。あるいは持ち主の主ですよね。この主っていうのは、その漢字の訳し方っていうのはものすごくその性質をうまく表しているなという風に思います。そして創世記の続きを見ていきますと、まあ最後まで飛ぶんですけど、神様が作った世界は全て良かったということが見て取ります。こういうふうに書いてありますね。そのようにして神をお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは非常に良かったと。で神が作った世界がなぜ良かったのか、非常に良かったのかというと、神様自身が良い方なので、 彼から出るものは良いものしかないんです。でそういう意味で創世記一章から神が完全にいい方だということが分かります。加えて言うならば、まあ、神様は世界の主ですから、何が善で何が悪なのかということを、まあ、決める正当な権威もあるということは言えるでしょう。まあ、そういう意味ではその神が善であるということは副産物的なものとも言えるんですけれども、でこの神が世界を創造して主であるということを、そして神自身が善悪の定義、神自身が善、神イコール善ということを踏まえると、人の行いにおける善悪というのもこれによって定まってきます。定義すると、まあ、単純に言うとこういうことになります。神様に従うということが善であって、神様、善の定義である神様に従わないということが悪というふうに定義をできるわけなんですね。でこれを踏まえた上で、ではちょっと次のパートに行ってみましょう。じゃあ神への不従順ということは、神への不従順は悪ですということを今言ったんですけど、それが何を意味するのか、ここのところをもうちょっと考えてみましょう。創世記今1章をざーっと見て、2章に入るとこういうシーンが出てきます。神である主は、ちょっとじゃあ英語を出して日本語を読みます。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。神である主は人に命じられた。あなたはその木の どの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。というふうに、神様は最初の人間であるアダムとエバにこのふうに言ったわけですね。でここで注目したいのは、ちょっとじゃあ戻しますね、神に従うことの結果と神に従わないことの結果についてです。それについてこの聖書の箇所では、その木から食べるときあなたは必ず死ぬというふうに書かれていますね。ここからはっきり分かること、それは人間の神への不従順の報酬は死であるということです。それが見て取れます。でちなみに創世記だけを見てるとちょっとまだ分からないところなんですけど、聖書全体を見るときに、この死っていうことの意味は単に肉体が死ぬということだけではないんですね。聖書全体を見るときにこういうまとめ方をすることができると思います。この死は何を意味するのか。神に背く者が火と硫黄の燃える池に象徴されるような場所で、懲罰として永遠に神の怒りを受ける状態、こういうふうにこの死を定義することができます。英語だとこうですね。で、まあ、これはかなり平たく言うと、地獄に行って死んだ後にそこで苦しむということなんですね。で神はなんで不従順なものに死を下して地獄に送るって言ってるんでしょう。これってあなたにとっては厳しすぎる報酬のように聞こえますか？従わなかったらすぐ 死があるっていうことは厳しすぎるでしょうか？でここでそのことを考えてみたいんですね。人間が神に不従順であるってことが何を意味するのか。まず神は世界の創造主ですよね。で人間アダムとエバは神に作られたもの、被造物ですよね。で世界の創造主である神とその神に作られた人間、この2者の関係はどういうものであるべきでしょうか。どちらが高い存在で、どちらが低い存在であるべきでしょうか。当然神が高い存在で、人間はそれよりも低い存在ですよね。創造主である神は人間なしでも存在できるけれども、人間は神様がいなければ存在できないからですね。でつまり神が神であるってことは、その被造物は全て神に従うべきであるっていうことが、そういうことを意味します。というのは全ての被造物は神によって存在しているからです。そして神に従わないっていうことは、神に対して私はお前より偉いんだって言ってるのに等しいわけですね。で神がいなければ生きてすらいけないし、そもそも存在すらしていない被造物が自分の創造主である神様に向かって、私はあなたよりも偉いんだっていうことが、どれほど神を侮辱しているかっていうことがイメージできるでしょうか。その神への不従順、罪っていうのは大主義的には神への侮辱であるから罪 なんですね。考えてみると善悪の知識の木の実を食べること自体に別に道徳的な善悪があるわけじゃないじゃないですか。多くの人は罪って聞くと殺したり盗んだりっていうことを想像するわけで、でもこれ木の実を食べるだけってちょっと思うかもしれない。でもなんでこれが悪であって罪であるのかといえば、それは神への不従順であって侮辱であるからなんですね。そしてその侮辱は神様を怒らせて地獄に送られても何ら文句が言えないぐらい大きなものなんですね。被造物が創造主に逆らってるわけですから。でさらに言えばね、神様は人間に完全にいい世界を与えてたんですよね。そして人のすべての必要を神様は満たしてくれていた。それなのに神に背く、完全に良い神様に背くっていうことは、単に創造主に背くっていうよりもさらにこの侮辱を大きな意味を持つものにします。でこのことを地上のことで例えることは、まあ、完全にそれをするっていうのは難しいんですけど、あえて言うならこういうことはできると思います。今年アメリカで Black Lives Matter っていうムーブメントがありましたよね。日本 Black Lives Matter、 アメリカでの黒人たちがですね、プロテストをするということがありました。でもこの活動は、まあ、政治的なものであって、それに賛成反対っていう話をする気は全くないんですけど、したくないんですけど全然。でも人種差別が忌まわしいものであるっていうことは、ここでいる私たちがみんな同意できることだと思うんです。で、まあ、私はアメリカ人でもないし黒人でもないんですけど、まあ、見た通りですね。でもこのアメリカには黒人差別の歴史とそこから派生するさまざまな問題があって、それが社会に歪みをもたらしているという現状があるんですけど、でこの話をするのは実はこういうふうに皆さんの前からするのは特にはばかられるような話なんですけど、アメリカには黒人を侮辱する言葉として通称 N ワード、 N から始まるある言葉があるんです。でこれっていうのは黒人を著しく侮辱して尊厳を傷つける本当に忌まわしい言葉なんですね。でどういう言葉にこのどういう含みがあるかっていうと、この黒人は人間以下の存在だっていうようなメッセージが込められているのがこの言葉なんですね。だから非常に侮辱的な言葉なんですけれども、でじゃあ黒人じゃない誰かが黒人である誰かにこの N ワードを発するとしましょうか。するとその言われた黒人って当然怒るんですよ。であなたはこの状況を目にしていたらどっちの味方しますか。 N ワードを言った非黒人か言われた黒人かで怒ってる。で少なくともね、 N ワードを言われて怒る黒人が不寛容だっていう話には絶対ならないと思うんですよ、この状況を見るときに。でその黒人は侮辱されて、人間としての尊厳を侮辱されて、尊厳を傷つけられたんだから怒って当然だって思う人の方が多いはずなんです、もしその言葉の意味を分かっているなら。でもしその怒りはあなた理解できると思いますし、でその怒りを全面的に支持するっていう人も少なくないと思うんです。それがまあアメリカで起こってたことですよね。じゃあ神への不従順っていう侮辱はどうなのか。神が、まあ、ちょっと変な日本語かもしれませんけど、従われない、神が従われないってことは神を神として扱っていないっていうことですよね。それは黒人に対して N ワードを発するよりもショッキングなことなんです。そうあるべきなんです。黒人を非人間化する、英語の言う分かる人はdehumanization という言葉がありますけど、その黒人を非人間化する N ワードを発した場合に怒りの制裁を受けるのが当然だとすれば、神への不従順、神を神として扱わないことが怒りの制裁を受けるにふさわしいのは理解しがたいことではないと思います。でこのことを思うと、神が不従順なものを地獄に送るっていうのは何ら厳しすぎるものではなくて、むしろ当然の制裁というふうに言えるものなんです。非造物が創造物に逆らった結果としてそれは当然なされるものなんですね。これが神に対して人間が背くということの意味、重大さなんです。でじゃあ話を進めます。で そう、でもアダムと人類の代表であるアダムは神に背きました。そして私たちもその性質を受け継いで生まれてくるようになったんですね。創世記今1章2章ときました。3章まで読み進めると、人間が蛇に神に背くようにそそのかされていることが見て取れます。この箇所ですね、読みます。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。その野の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはその野の木の実を食べても良いのです。しかしその野の中央にある木の実についてはあなた方がそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなたが死ぬといけないからだと神は仰されました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるとき目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです、というこのシーンが出てくるわけですね。でここで人間には善なる神に従って神の命令を守るという選択肢と、神ではないこの蛇に従って神の命令を破る、この2つの選択肢があったわけです。そして人間は後者を選んだということも見て取れます。つまり善を行って命を保持するか、悪を行い死を招くか、この選択肢が与えられた人間は死に値する悪を選んだわけですね。こういうふうに書いてあります。先ほどのすぐ続きです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にふさわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。でしかしながら、ここではちょっと見ていくことできないんですけど、時間の都合上、アダムとエバがすぐに死んで地獄に行ったわけではないということも、皆さんご存知かなというふうに思います。でそれをなぜかということを話しているとだいぶ話が逸れてしまうので、それはしないんですけど、今はとりあえず彼らが肉体的にはしばらく生きることができたというこの事実を受け入れて話を進めることにしましょう。それも本当に神様の恵みなんですけど、そこはちょっと事実を受け入れて話を進めます。で肉体的に確かね、アダムとエバはしばらく生きることができたんですけど、その何もしない状態では罪の結果として地獄に送られるということは変わってはいないですね。彼らの肉体が死ぬときに、もし悔い改めないのならばですけど、彼らは地獄に送られるわけですけど、でもそれまでの時間的猶予っていうのが神様の恵みによって与えられたんです。そしてこの彼らの子孫である私たち、そうですよね、みんなは創世記が事実というふうに信じるならば、私たちもアダムとエバの子孫、みなそうだということになるわけで、実はその運命を受け継いで、生まれてきているわけです。ローマ書ではこういうふうに言っています。一人の人、これはアダムですね、一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がった、というふうに書いてある通りです。でところでこのアダムの子孫であるから私たちはその罪を受け継いで地獄に行く運命にあるということは真実です。そしてそれが第一義的には、私たちがなぜ生まれたままの状態では地獄に送られるのか、死んだ後にということ、その理由ではあるんですけど、それを抜きにしても、本当は抜きにできないんですけど、仮に抜きにしたとしても私たちは神に背く存在なんですよね、生まれながらの状態では。私のようなは一般的な日本人はもともと文化においてこの世界を創造した神のことはあんま考えないし意識もしてこなかったわけですね。でもじゃあ神に対して罪を犯していないかというと、そういうわけではないわけですね。むしろ逆で、かなり端折った言い方になりますけど、神を意識してこなかったってことは神に従ってこなかったっていうことなんですよね。認識というのは認識していようといまいと、私たちが神様はおられるし、私たちがそう認識していようといまいと、事実として私は罪を犯し続けてきたんですけれども、時間的な猶予、死んで地獄に行くまでの時間的猶予を与えてくださった、それは神様が人間にね、許されるチャンスを、神に許されるチャンスを与えてくださってるから、その恵みだけによって時間的猶予が与えられてるわけですね。はい、では4つ目のポイントに行きます。 キリストによる救いですね。これが救いのバックグラウンドです。で、今神は人間に許されるチャンスを与えるために実際の裁きまで時間的猶予を与えているっていう、そういう話をしたけど、じゃあその神に許される方法って何でしょう。それは皆さんご存知のようにイエス・キリストを神と認めることですよね。イエス・キリストは処女から生まれた罪のない神の子です。そしてこの罪のない神の子は私たちの罪の報酬である死を受けるために十字架にかかりました。それを指して聖書はイエスのことをなだめの捧げ物というふうに呼んでいます。代表的な箇所で第一ヨハネ4章9節から10節があります。こういうふうに言っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。で、イエスがなだめの、英語のところですね、イエスがなだめの捧げ物になったっていうことは、イエスの苦しみによって神の怒りが収まったという意味なんです。ということは、考えてみるとイエスの苦しみっていうのは私たちが受けるべきだった苦しみの象徴だったということが言えるわけですね。映画の The Passion of the Christ、 パッションですね、見たことあるでしょうか。見たことない人はぜひ見てほしい。で、もしそれっていうの、イエスが苦しみを受けるシーンって見たことある人は分かると思うんですけど、すごい残酷だったじゃないですか。もう超残酷で、見てて心臓発作を起こして死んじゃったおばちゃんが痛そうなんですけど、アメリカで。それぐらい残酷なシーンだったんです。でもそれっていうのは本来私たちが神の怒りの結果として受けるべきものだったんですよね。しかしながら、でこういう話してて、でも知ってるのはなぜかというと、これが分かると神の私たちの愛がどれだけ大きいかということも分かるからです。というのも、これが意味することっていうのは、生まれながらの状態では神を神とも認めない侮辱者であった人間に対して、まだ人間が何も神に対してしていない時から、キリストが父なる怒りを私たちの代わりに十字架で受けてくださったっていうことなんですね。でそれはひとえに私たちが永遠の命に回復されるためだったわけです。神は私たちが地獄に行って苦しむことを望んでいないからなんです。聖書にこういうふうにありますね。神は実にその一人子イエスですね、お与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この永遠の命っていうのは、私たちの今ある肉体が永遠に生きるっていうことを意味は、そういう意味ではないんですけれども、まあ、それはちょっと別の機会に学んでもらえればと思うんですけど、でも死後に地獄に行くっていうことはこれによってなくなるんですね、もしイエス・キリストを信じるならば。そしてそれだけではなくて、天国で永遠に喜びを持って過ごす、こういう運命に私たちの運命が変えられるんです、キリストを信じることによって。でこれっていうのはこういう言い方もできると思います。十字架において神の罪人への怒りと人間への愛っていうのが同時かつ完全な形で現れたと、こういうことを言えるんです。私たちが受けるべき苦しみだった、それは私たちが怒るべき、受けるべきだった怒りの象徴けれども、それにもかかわらず私たちのためにまだ何も私たちがしてない時からこれをしてくださった、それぐらい愛している、この2つのことが同時に完全に表されているのがこの十字架の意味なんですね。神様は私たちのために一人子イエスを送って犠牲にする必要は全くなかったですよね。けれども、あえてですね、本当に神は私たちを愛していたのでそうしてくださったわけです。神は善であるわけなんだけれども、こんなに生まれながらに反抗的で、本来であれば無用で怒りと地獄を受けるにふさわしい人間をここまで愛してくれる。神は本当に私たちの想像を超えてここまで良い方なんですね。 で、このことを一緒に思い出したかった。そのために私は今日伊豆まで実はやってきたんです。一緒に空間時間を共有する中でこのことを一緒に神の家族と思い出したかった。この神様の良さ、栄光って言い換えることもできると思いますけど、この神様の良さ栄光を皆さんと一緒に喜びたいと思って、それで今日は私は家族と共に伊豆までやってきたんです。で、私はね、普段毎週皆さんと会うわけではないですし、で、普段ね、皆さんに毎週神の御言葉を取り継いでくださるのはデニス牧師なので、私が何か新しいことを教えるっていうことはもうデニス牧師が毎週御言葉を取り継いでる教会で、それはちょっと恐れ多いと思って、でも私にできることはこういうふうにして基本的なことを皆さんと一緒に分かち合う、でそのことをリードすること、それをしたかったんですね。で、実を言うとある意味このメッセージはここまでがイントロなんです。それなぜかというと、このメインのパートはこのことを踏まえて私たちが応答して神様を一緒に喜ぶことだからです。で、今ここで話してきたこと、話されてきたことを思い出して、ローマ人への手紙5章6節から11節を一緒に読んでいきたいと思うんです。そうですね、日本語ではここに出します。そうだな、どうしようかな。じゃあ日本語でできる方は一緒に読みましょう。でもし英語の方は自分でお手元のもし聖書があればそれを同じ箇所を開いて一緒に読んで、もらえればと思います。ここに、書かれている、ここに凝縮してパウロが書いている福音と、その福音がもたらす喜びを、これを読むことを通して一緒に味わいましょう。で、このことを一緒にしていきましょう。じゃあそういうわけで、じゃあこれを一緒に読みましょう。いいですか。せーの。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが、御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエスキリストにあって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。ここに福音が何であるかということがすごく凝縮されています。そしてこれを読むときに、思い出して読むときに、私たちの心に喜びが湧き上がります。そうじゃないですか。で、最後にこの喜びを持って一緒に祈りたいと思います。そしてこの祈りのリードを今私にさせて、ください。皆さん同意して一緒に祈っていただければと思います。愛する天のお父様、皆をあがめます。天におられるあなたの栄光が聖霊を通して地上を生きる私たちのうちで褒めたたえられますように。私たちが生きていられるのは人にあなたの恵みのゆえです。私たちは罪人だからです。そのことを絶えず思い出し、あなたの恵みの必要を認め、またそれを喜び、そしてそれに頼るものとしてください。試みに合わせず、悪から、善なるあなたの恵みを忘れるという悪から、私たちをお守りください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。イエスの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。終わりです、はい、
ありがとうございます。 Thank you, Tony.